皆で祈ります。アメン。アメン。じゃあラス行ってきてください。いってらっしゃい。神の国契約キリストのシリーズ、今日は箴言に入っていきます。先週はゲストじゃないですね、浸透メッセージということで、鈴木ゆりかさんのメッセージ素晴らしかったですね。私もビデオで、いただいて、本当に大津で神様からいただいて語らせていただいたことととても重なる部分があって、当たり前の話ですけども、同じ聖霊様が御霊が、働いて、おられる、語ってくださってるんだなということを、私が語ってるのなく、本当に聖霊様が、私たちをスピーカーとしてこの語ってくださっていることを受け取りました。今日は詩編の次に箴言に進んでいきます。箴言は1章から31章までありますね。今月は9月30日で、来週で、終わりますけども、31日ある月もあります。ぜひですね、私も、時々この用でない日もあるんですけども、心して今日であれば9月23日ですよね。23日であれば23章、30日であれば30章、31章はない月にはまとめて一緒に読むようにしてます。箴言というのは単なるこの格言とか教えではなくて、本当に神の国が、どんなところであるのか、そしてこの地がその神の国に回復していく、ための神様のもう愛の教えなんですね。本当に喜んで受けていきたいと思います。ぜひ、先週も読まれた方は今週もまた伝道の諸学科と進んでいきますけれども、まだの方はぜひこの箴言ですね、長いようで、そうでもないんですね。通して一気読みしても1時間ぐらいでいけると思いますが、それでいいとかそういう話ではありません。私たちは本当に毎日この神様の言葉を本当に受け取って身を結んでいきたいと思います。ちょっと音があれなので、他のマイクでいいですか。はい、ローを上げてもらった方がいいかも。上を落としてください。すみません。今日のタイトルをご一緒に読んでいきたいと思います。我もなく、世もなく、ただ主のみ。読めますか。いませりって言うんですね。振り仮名が欲しいところですよね。はい、もう一度いきましょう。我もなく、世もなく、ただ主のみいませり。アメン。このあるっていう言葉ですね、在という言葉、います。古文でありよりはべり、いまそがりって覚えた方もいらっしゃるかもしれません。いますってあるってことで、存在の在です。私はあるっていう方です。私はいますっていう方です。そして私たちも、あなたはどこにいるのか、さっき歌いましたね、真の礼拝者を探しておられるんです。で、探している方に、私はここにいます、今日もここにいます、どこに隠れているのかではなくて、あなたと一緒にいます、今日も一緒です。でも今日も聞かれます、今日はどこにいるのか、今日も一緒にいます、昨日はどこにいるのか、昨日も一緒にいました、明日はどこに行くのか、明日も一緒にいます。イエス様が永遠に、先週のメッセージもありましたね、十字架の上の真っ暗になった3時間だけイエス様は天の父からこの離れるという、見放されてしまうという、捨てられるという、もう断絶を味わいました。もうこんなに辛いのか、悲しいのか、でも慣れっこになってしまっているかもしれません、私たち。でも私たちイエス様と結ばれ、御言葉の御霊、それはイエス様の信仰をいただいて、イエス様御言葉を受肉した私たちも、御言葉を聞き流すのでなく、私たちがキリストの体として御言葉を受肉する、身を結び実行していく、そのようなものとなっていくときに、神と共にいる、これからクリスマス、先週100日前祈り会というのがありましたから、今日から93日ですね、毎日カウントダウンされていきます。でもクリスマスだからインマネルじゃないんですね。いつでも神は共におられる。神様は共にいてくださるんじゃないんです。神様はいつでも一緒にいてくださいますが、 でも一緒にいたくないよという私たちであればですね、神様はそこまで私を嫌うんだったらちょっとしばらくおとなしくしとくわと言って雲隠れされたりすることもあるでしょう。そんな時に限って私たちは、神様どこ行ったんですか、どこにいるんですか、こんな肝心な大事な時にって言いますけれども、私たちが神から隠れ、神から離れ、神と一緒にいることを拒んだだけなんですね。でも私たちが本当に一緒にいることを喜ばれます。箴言の一章一節ご一緒に読んでいきたいと思います。ちなみに今日のタイトルは後で、応答の賛美で、歌う賛美歌の3節に出てきますね。我もなく私ではなく、世もなくこの世の中でもなく、ただ主のみ神様だけがおられるという、最初はそうであり最後はそうであり、そして今も私たちはそういう主を表していきます。開けますか、箴言の一章の一節。聖書をお持ちの方は今日いくつかの御言葉を開いていきますので、ぜひご一緒に開いていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。一章の一節だけ読みましょう。出てこないのでもう覚えてください。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言、これだけです。もう一度3、はい、イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言。皆さん、でもイスラエルの王って誰ですか、まあ、たくさんこれまでいたかもしれませんけれども、本当のイスラエルの王というのは誰ですか、どなたですか、ん、アハブですか、誰ですか、はい、え、誰ですか、イスラエルの王、イエス様ですよね。ダビデの子、ダビデもいっぱい子供がいました。でも本当のダビデの子として、今も生きておられる方は誰ですか、もっと確信持っていってくださいね。これビデオ撮ってますからいいですか、ね、いや本当にわからないんだったら言わなくてもいいですけど、分かってるんだったら私たちが宣言する責務があります。そのために私たちは御言葉を受けているので、もう一度いきます。本当のダビデの子、今も生きておられる方はどなたですか、イエス様ですよね。そしてソロモンというのは、まあ、ダビデの子のうち、その王権を直接受け継いでいたのはソロモンでした。でもソロモンというのは、このシェロモンって平和の君っていう意味ですね。イザヤ書で平和の君と歌われた方はどなたですか、イエス様ですよね。プリンスオブピースって、なんかこのクリスマスにハレルヤを歌おうということになったらしいので、この平和の君、みんなで歌っていきたいと思います。そうなんです、これイエス様のことなんです。つまりイスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言というのは、王である、イスラエルの王であるイエス様、ダビデの子であるキリストイエス様、そして平和の君であるイエス様の言葉ということですね。箴言というのは、まあ格言とも言われますけれども、でも何かこの世のこのを生き抜くこの何でしょう、知恵とか知識ではないんですね。イエス様は言葉なる神、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったという、言葉なる神、御言葉そのものである、イエス様の言葉、言葉として私たち受け取りますけども、その言葉は皆さん食べ物も食べて、例えば今日シチューをこれからね、昼ちかさんが作ってくださってます、シチュー食べて、シチューのまま出てったりしないですよね。シチューのまま私たちがシチューになったりとかないですよね。肉になるわけです、血になるわけです。言葉もそうです、言葉を受けて肉となり血となり命となっていくわけですね。力となっていくわけです。イエス様をそのような言葉として受け取り、私たちがイエス様の肉体とされていく、この箴言を今日はいくつかの全部見たいところですけども、まあ、それは今週皆さんでそれぞれで 読んでいただきたいと思います。1章の2節続いて読みましょう。これは知恵と訓戒とを学び、悟りの言葉を理解するためであるってあるんですね。知恵と訓戒、悟りの言葉、知恵、この箴言には知恵たくさん出てきます。知識もたくさん出てきます。そして知恵は呼ばわると言って、あの8章ではこの人格を持って知恵が語るんですね。でも語られる知恵ってどなたですか？これイエス様ですよね。そして主の御霊であるこの聖霊様ですよね。悟りの言葉出てきました。言葉って誰のことですか？イエス様ですよね。つまりイエス様を学び、イエス様を理解するためだっていうことです。知恵と訓戒とを学び、悟りの言葉を理解する、イエス様を学び、イエス様を理解する、イエス様を知るための御言葉だということですね。一章の7、8、9節をご一緒に読みましょう。7節から。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花は、あなたの首飾りである。アメン。この一章の7節、私は聖書の好きな御言葉というか大切な言葉は、特にどの御言葉ですかと言われたときに真っ先に挙げる御言葉の、いくつかあるんですけど、その一つがこうですね。主を恐れることは知識の始めであると、幼稚園の卒業の時に園長先生、大谷さんのお父さんですけども、そこに書いていただいて、でその時はあんまりよく分かってませんでしたけども、主を恐れることが知識の始めだ。この、知識という言葉、ヘブル語でダラートって言いますけども、この箴言でもたくさん出てきますが、聖書で一番最初に出てくるのはどこでしょうか？知識、ちょっと思い返してみてください。創世記にも出てくるんですね。知識、どなたか、知識のある方ありますか？はい、見当もつかないですか？知識の木出てきますね。善悪を知る知識の木って出てきますよね。創世記のこのエデンの園の木です。命の木とこの善悪を知る知識の木が園の中央にあったと。でも命の木は、命の木ですけども、善悪を知る知識の木は食べたら死ぬから食べちゃいけないよと言われてました。ところがいけないよというものを食べたくなってしまうわけですね。3章を見ると蛇が出てきました。で、最初にこの知識、これ動詞では知るっていう言葉ですね。やだって言います。この知るっていう言葉を最初に言ったのは蛇なんですね。なんと蛇、知るっていうのは単に知らなかった何か単語とか年号とか、そういうものを覚えるってことではありません。この知るっていうのは夫が妻を知ったとか、本当に一つに結ばれる、他に名前を知ってるとか顔を知ってるとかいうんじゃないです。本当に、深く一つとなるという意味です、この知るという言葉。でも最初に使ったのは蛇なんですね。しかもこう言ってます。創世記の3章5節、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。今2回出てきました、ね、善悪を知るようになることを神は知っているのです。で、暗に私は、そういうことを知ってるんだよっていうことをほのめかしてますね。神のことをよく知ってるし、神よりも知ってるんだよといかにも言いたげです。で、私たちはその誘惑に負けて、善悪を知る、まさにですね、そこで何が善で何が悪かでって、自分が今まさに知ってることが悪だということを知ってしまったんですね。そして何を知ったのか、食べた後人は自分たちが裸であることを知ったっていうんですね。何を知ったか、最初に人が得た知識は裸であること。別に昔も今もこれからも私たちは裸ですし、今身に何かまとってますけれども、でも裸でいいし、裸がいいし、裸で 生まれて裸で死のもとに帰るって呼ぶも言ってますね。神様はそう作られたんです。神様に姿は麗しい姿です。でもそれが、別にあの裸であることが知らなかったというよりも、裸であることが恥ずかしいと思った、知ったんですね。でも恥ずかしいことって、それ真理ですか、真実ですか。違いますよね。それが麗しいこと、それは素晴らしいことです。私たちの最初の知識というのは誤解だったんです。偽り、誤ったことを誤って覚えてしまったんですね。裸であることは恥ずかしい、だから隠れなければ、神様からもお互いからも。私たちは最初から、知識、どんな知識を得るかということをもう履き違えてしまってるんですね。でもここで神様は、主を恐れることが知識の始めである、神様に従うことですね。ちなみにここは、8章の13節、8章の13節に今こう言ってます。主を恐れることはって今ありましたね、こういう言い換えがあるんです。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎むってあるんですね。主を恐れることは知識の始めだって、つまり何かというと悪を憎むことだということです。善悪の、悪もたくさん知って、善もたくさん知って、でも、善を選び取ろうではなくて、悪を知ろうとしないことということですね。悪を憎むというのは悪を知らないまま過ごすということです。片足悪に突っ込んで、でも片足は善に、片足は敵サタンのものになって、と同じ道を歩んで、でももう片方の足はイエス様の道行ってるから大丈夫だではないんです。そしたら私たちはどんどん引き離されていって、本当にまた体が裂けてしまいますから、私たちは悪を知らなくていい、いや知ってはならないということです。悪を憎むこと、その悪というのは高ぶりとおごりとねじれた言葉だと言います。そしてこの主を恐れるということは、19章の23節にも出てきますね。主を恐れるということ、19章23節ご一緒に読みましょうか。出てきますかね、23節、いいですか。すみません、ちょっといくつか飛びますが、19章23節、主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み、災いに合わない。アーメン。そうです、善悪の知識の木ではなくて命の木に至るんですね。満ち足りて済み、災いに遭わない、それが主を恐れる。恐れるというのはなんかおっかなびっくり、神様は怖いお方だからと言って隠れることではありません。私がかつて、いじめっ子であった時に、今でもそれが蘇ってきそうになることは本当に、しばしばありますけれども、でもそれは、神を恐れるよりも人を恐れて、また自分が弱いものであることがこの明らかになるのを恐れて先制攻撃を加えたり、自分がまさにここにある高ぶりやおごり、自分の方が偉いんだ強いんだと見せかけて相手に物を言わせない、そういうことばかり繰り返していました。でもこの主を恐れること、人は恐れる、別にあの人をですね、傍若無人といって、あの何かこうドヤ顔で暮らせという話ではありません。ではなくて、恐れるべきは主だけであって、そして人々は愛すべき対象、もちろん神様も私たち愛するわけですけども、神様の愛をこの届けていく対象、家族もそうだし友達もそうだし、それが知識の始めなんですね。そして主を恐れることは神様との関係だけではありません。もう一度一章に戻ります。一章の8節、この主を恐れることは知識の始めであるの7節の次の節、8節にこう続くんですね。これはセットなんです。1章の8節、こうあります。我が子よと呼びかけから始まります。ご一緒にお願いします。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花は、あなたの首飾りである。アーメン。主を恐れることと、まあ、先週は敬老の週でしたけども、父母を敬うことはセットなんですね。イエス様もおっしゃいました、いやお父さんお母さん、これは神様に捧げるものですから お父さんお母さんにはあげられません、ね、というこの世の言い伝え、によってあなたたちは神の言葉を虚しいものにしてしまっている、泣き物にしてしまっている。神様の言葉というのはこの主をそれ神を取るかこの家族両親を取るかじゃないんですね。両親を愛し敬うことを通して誠の親天の父であるお方神様を敬う愛する。そして神様を愛するのであればそれを具体的に地上で家庭で親を親世代を愛し敬っていく。神様ご自身がこの年を経たお方、そして羊の毛のように白い髪白髪のお方とあります。私たちはそうやって、この父母父か母でな父と母を本当に大切にしていく。でも難しいですよね。父母を敬いやすい父母でなく、私たちはまあ、私自身がそういう親だったりすることもあるとは思いますが、神様はこの本当に信頼している私たちには、手ごわい親をですね与えてくださったりして、そして、どうやったら愛し敬えるんだろうというような家族をくださったりします。でもそこで私たちが本当に愛に徹していくとき、神様は本当に喜んでくださるんですね。いや、自分の親が、こうな変わってくれたら、先に謝ってくれたら、私も愛するのに許すのに、みんなが思います。そして私たちも、子供、孫世代から思われているかもしれません。でも私たちは、そこで神様を愛する。神様が謝ってくれたら、許そうとか、神様が何かしてくれたら礼拝しよう愛そうではないですよね。私たちのお命というのは親子がいつも一緒にいる、一緒にいることを喜ぶ。旧説に、それらはあなたの頭の麗しい花はあなたの首飾りである。どんなこの世の宝石やこの飾り、花輪というのは冠ということですね。頭の飾り、あるいは首のネックレスの飾りよりも、親子が共に喜んでいることを通して神様を愛している、礼拝している。それが私たちの飾りであり、誰が喜ぶか、私たちも嬉しいですけれども、家族仲良くいること、神様が何よりも喜んでくださる。今日から仮用の祭りですね、一週間始まります。皆さんぜひこの祈りの家の仮用ですね、聖書には毎日7日間8日間その仮用で暮らすとあります。そこで、まあ、短い時間も結構です。昔手袋っていう、昔今もあるかな、ウクライナの絵本があってですね、何でしたっけ、なんかいろんな動物がいっぱい入るんですよね。まあ、仮用はちょっとこのニューライフの仮用は今私たちが一度に入ることはできないかもしれませんが、でも何を表しているかというと、この世が全て仮用だということです。仮住まいなんです。仮暮らしの何とかっていうアニメがありましたけども、仮暮らしなんです。そして、イエス様が今、誠の住まいを備えて、天で待っててくださいます。で、私たちもそれを待っているんです。ということを、いや、どうせ今は仮暮らし、仮住まいだから、もう、どうでもいいやと言って、自暴自棄になって好き勝手なことをして、罪を重ねて、でイエス様が戻られる3秒前ぐらいに悔い改められたらいいかなと思って、でもイエス様はその3秒前に戻ってきますからね。皆さん、私たちは本当にこの仮暮らし、仮用の生活を、この世の暮らしを天と同じ生活をしていれば、いつイエス様が戻られてもそのまんまやっていけばいいんですね。そうでないこの世の暮らしをしててイエス様が戻られた時に、私たちやった天国だって、この敬虚されたとか言ってですね、そして天国に行った途端、こんなはずじゃないと、慣れてない私は天国だと思ったのに、でみんなはね、喜んで、この過ごしているのに居心地が悪いと言って、まあ、そうやってこの落ちてきたのがサタンと悪霊たちだったわけですね。でも私たちはどうなんでしょう。そういう落ちてきた者たちと一緒にいることが居心地が良くなってしまっているのであれば、イエス様が命をかけてそこから引き上げてくださった、 その神の国の生活に戻っていこうでありませんか。今ここからどうでしょう、アメンですか。今神の国契約キリストというテーマシリーズでこの1年この御言葉を読み進めています。聖書全体がこの3つのテーマ貫かれています。まあ、先ほどこれ箴言も聖書全体もキリストイエス様そのものだってありましたね。で神の国、この箴言もソロモンの箴言、イスラエルの王、最初に王という言葉があるんですね。王様の言葉であり、そして一番最後の31章もこのレムエルっていう あんまり有名でない王様なんですけど、王様にその母が語った言葉ということで最後の章も締めくくられています。そして、賢い妻を見つけるのは誰かといって王妃ですね。まあ、これが主の民教会の姿ですけども、これは極めてこの王国の過ごし方、神の王国、神の国、天では当たり前にこういうことが行われてるんだよ、でも地上ではそうでないから、それを直していこうねという語りかけが、優しい主の語りかけがこの箴言です。何かこう厳しい難しいことできそうにないことが並んでいるなではなくて、私たちはもともとそのようにこれができる、これを楽しむ、喜ぶように作られていたということに目開かれて、そこに立ち戻っていく。さあこの契約なんですけども、2章の17節に契約という言葉が出てきます。2章の17節、17節ご一緒に読みましょうか。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。アメン。神との契約、これまで創世記から今ヨブ記、詩編、箴言まで読み進めてきました。ちょうど真ん中ぐらいですね。これから、ちょうどクリスマスの頃には福音書、そして来年の春黙示録まで、来ます。毎週30章ぐらいですけども、まあ今週の箴言からでも結構です。本当に一緒にこの御言葉の旅を進めていきたいと思うんですけど、契約、アダムへの契約、エデンの園ではまず神様はどういう契約でしたかね。まあ、契約というか命令というか、まあ、神様の命令はそれ私たちが同意するとき、そこも契約になっていきますから、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を治めよという、この地を神の国と同じようなものとしてキープせよということですね。神の国、天とあまりにも違う姿になり果てていかないように、この地を愛を持って、御言葉を持って、そして王の王である方の権威を持って、その神の王国の鍵を預かっているんです。私たちこの地を治めていく、そのような契約から始まって、ノアの契約、そしてアブラハムの契約、本当に信仰によって全ての民が祝福し合うという、イスラエルだけでなくて私たち異邦人にもその契約が広げられてきました。そしてイスラエルの民にはモーセの契約、ダビデの契約、この王なる祭司、聖なる国民とする、そしてダビデにはあなたの王国は常しえに固く立つという契約与えられました。そしてイエス様の新しい契約、イエス様の血による新しい契約、私たちもそこに招かれているんですね。それは、どんな契約か、まあ、一言で言えば神様との結婚の契約、契約ですね。来週浦田香織さんが高松で婚約式をされますね。まあ、その時にも何かこの、まあ、結婚の約束準備に入るということで、この契りを交わすかもしれません。でもこの結婚の契約、私たちはもう神 この伴侶として、パートナーとして、花婿であるイエス様の花嫁として約束されているんですね。もう今婚約して、結婚同居生活はこれからですけども、今イエス様が別に天の大掃除してるとかね、リフォームしてるとかっていうことではないと思います。そこが本当に、ふさわしいところとなるように備えつつ、何を待っておられるかというと、もうちょっとで片付くから待っててねではなくて、私たちが片付くように待っててくださってるんですよね。私たちが花嫁衣装を、ね、着るはずなのに、 いろんなものをこの着込んでしまっていたりですね、そういう私たちが本当に先ほどの裸が恥ずかしいという誤った知識ではなくて、誤解ではなくて、本当にそのあなたが麗しい、私の肉の肉、骨の骨として、アダムがエヴァに言ったように、イエス様が私たちを迎えてくださる、そのために私たちは今それにふさわしいものとして整えられている花嫁修行です。この結婚の契約、これを忘れているって言うんですね。忘れてしまっている。彼女はこの箴言には、この夫と妻の話がたくさん出てきます。また遊女の話も出てきます。これはこの我が子よという言葉もたくさん出てきますが、まあ、一昨年このシリーズで箴言をご一緒に分かち合った時にも、私もその時初めてそう読まされましたが、神様からこの我が子よって、何よりも天の父から子なる、イエス・キリスト、御子への言葉であって、そしてそのふさわしい伴侶、賢い妻を探している。でも、この不倫したり、あるいは遊女に捕まったりっていうことがあるわけですね。イエス様がそういうこの危険とか過ちを犯さないようにということではないと思います。むしろ私たちがこの聖なる花嫁、神とのこの契約、結婚相手として選ばれたのに、神との契約を、結婚契約に入っておきながら、婚約しておきながら、二重の契約、あるいは三重の他のものとも契りを交わす、この知るですね、もう体も心魂も一つに結ばれてしまうような偶像礼拝や、何か他のいわゆる宗教というものでなくても、それが私たちの何か仕事であったり、何か名を求めるものであったり、あるいは何か力に頼るものであったり、薬物や、あるいは嗜好品かもしれません。神様だけにより頼んで一つに結ばれていくのでないものであれば、それは二重三重の契約、もう契約違反ですよね。婚約であれば本当に破棄にふさわしいものです。そうならないように、私たちがそのような、あるいは遊女のように成り下がらないように、あるいは最後に賢い妻って出てきます。私たちが本当にイエス様が喜ぶ、本当に素晴らしい伴侶となるように、この契約を忘れずにいようね。そうでないと、この箴言に何度も出てきます、夫婦喧嘩をするぐらいなら屋根の片隅に座ってる方がマシだって話が何度も出てきますね。あれ何なんだって、どの仲介者を見てもよく分かんないんですよね。まあ、実際にそういうことがあったようですけれども、でもそれがイエス様であればよく分かります。イエス様が、私たちが、イエス様と本当に本気で、本気でイエス様とだけ一つに結ばれたいという、そういうものでない限りは、イエス様は屋根の片隅に座って、あなたが私のものに、なって帰ってきてくれるの待ってるよと、ちっちゃくなって待ってると、まあ、そういうこのイエス様じゃ申し訳ないですよね。私たちは本当にこの神との契約を忘れずに、いつも覚えていく。あなたは何者ですか、自己紹介するときに、私はイエス様のパートナーです、主の花嫁です、天の父の愛されている子供ですということを堂々と私たちは本当に明かししていこうではありませんか。アメンですか、アメンですか。その神の国のこの一つに結ばれている文化、そして親子家族が本当に敬い愛し合うという尊敬の文化をこの地上で回復していくための、これは全ての言葉なんですね。箴言の後半には30の格言というのが出てきます。22章20節、22章の20節、私はあなたのために勧告と知識についての30句を書いたではないか。で、これから30章ぐらいまでずっとこの30の教えが続いていくんですね。これどれもですね、何かこの世の こう成功の秘訣とかじゃないんですね。その前の19節、22章の19節一緒に読みましょう。あなたが主により頼むことができるように私は今日特にあなたに教えるというんですね。これはすべて、まあ、どれもやっていけばこの世でもううまくいきそうなものではあります。でもそれはすべて主により頼むため、なんか御言葉通りにやったらうまくいったからもうあとは自分でじゃないですね。御言葉の通りにやってるってことは自分で考えたんじゃないってことですよね。あるいは誰かに相談したり何か検索したってんじゃないですね。神様に聞いて、で検索されるのも神様ご自身なんです。そしてあなたには今この御言葉を、あなたに必要なこの歌を歌ってあげよう、この御言葉を語ろうと、私たちがいただいていたもので生きていく時にこの世でも安心して安全にそして繁栄していく、これがこの箴言の約束です。何かこの箴言っていうとこの死を恐れるとか、ね、こうしなきゃいけないとか、なんかおっかなびっくりこの地を歩いて、歩んでいくようなものと捉えている方もおられるかもしれませんが、でもこの箴言こそ、まあ、箴言もですね、これは喜びの毎日、15章の15節をご一緒に見たいと思います。この箴言のちょうど真ん中のあたりですね、覚えやすいですね。15の15、これエステル記も呼ぶ記もそうでした。そしてこの後伝道の書や画家もそうです。なんか大変なことが、とんでもないことが、あるいはなんかどうでもいいようなことが起きて、でもそのことで一喜一憂したりするんじゃなくて、そこから救われたこと、そこから守られたこと、その中にあってもそれを喜び続けるっていう、エステルも呼ぶ記も宴会に始まり宴会で終わってますよね。毎日がパーティーなんです。ハレルヤって日曜日の朝だけじゃなくて、私たちは毎朝ですね、天外のトリングもやりましたよね。こう喜べって、別に喜べじゃなくてもハレルヤでいいんです。とにかく毎日は喜ぶ。そして、でも最後寝るときは、でも今日もダメだった、明日こそ喜びますようにではなくて、でも今日もいろんなことがあったけど、その中で今日もこうして、夜の休みをいただくことができるということを喜んで、神様ハレルヤと、休みをいただいていきたいと思うんです。その15章15節ご一緒に読みましょう。ごめんなさい、15の15ですね。悩む者には毎日が不吉の日であるが、心に楽しみのある人には毎日が宴会である。アメン。聖書はくじってよく出てくるんですよね。くじを引くっていうことは何かこう占いとかではなくて、それを通して平等に公平にいろんな物事を決めていくっていう、いうことが出てきます。でもこの世の中ではそのくじっていうのは極めて占いですよね。それで自分で決められないことを何か、このさっき我もなく世もなくって言って、私は決められないけども、この世の何か運勢とか、そういったものに身を任せていこう、そうしたらきっと良くなるだろうと、それで、うまくいったら、あ、それが正しいんだっていうふうに信じてしまう。それで、外れたら今度こそはだいってまた占いに頼っていく。私たちはそうやってこの神でないものに巻き込まれていきます。でなんかこう大吉とか中吉とかありますよね。でも私たちはどうでしょう。心に楽しみになる人には毎日が宴会、毎日が大吉であるっていうことですね。もう私たちはそういう占いに頼る必要ないわけです。もちろん悩みがないということではありません。でも悩みに私たちが押し潰されないということです。悩みがないことが悩みだという方もおられるかもしれませんけども、悩みに押し潰されるんじゃなくて、悩みを、あるいは思い患いなどを私たちが収めていくということです。さっき契約ってありましたけども、この神と人との結婚の契約ですね、アダムの契約からこの新しい契約も全部神様とのパートナーとされる結婚の契約と言っていいと思います。一番最初何でしたっけ。埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を治めよですね。地を従えよですよね。治めよ、いろんなことがあっても私たちはそれを治めていく。波風があると弟子たちもどうしよう、イエス様と何寝てるんですかみたいなことを言ってましたけど、そこで立ち上がって 波を沈まれ、風を沈まれ、そしたら沈まっていた。イエスの御名によって祈る。私たちは勝手に、わあ、ね、波沈まってとかですね、風やんでとか言ってもですね、お前に言われたくないよって言われるかもしれませんね、波や風に。でもっと吹き荒れるかもしれません。イエスの御名によって来た時には、ね、彼は素直ですから。それが神様によるものであっても、あるいは何か悪霊の仕業によるものであっても、悪霊たちも私たちの先に、ああ、神の子イエス・キリストって言ってですね、で、イエス様から怒られて追い出されていくぐらいですから、私はイエスの御名によって収めていけばいいんですね。そうすると毎日が本当に宴会になっていく。皆さん、毎日宴会。毎日がつつましい、クリスチャンというのはね、この本当につつましく、過ごしていくことが美徳だというふうに、教会が歴史の中で思ってきたり、周りから思われてきたりしたかもしれません。でもそれがいつしか何かこの祝福、神様のこの素晴らしい天の数えきれないほどの、比べられないほどの祝福を小さくしてしまっている。もう莫大な祝福が、膨大な祝福が滝のように流れているのに、それをダムで塞いでしまって、その割れ目から漏れているポタポタというのをですね、今2号館の渡り廊下ね、雨漏りがしてるんですね。で、まあ、今高志君がね、直してくれるっていう話、ありがとうございます。でもそういうこの何秒かに一滴ですよ、垂れるので、あ、これでありがたいと、ね、あ、この恵み、本当に恵まれた感謝。でもそんなことしないで、渡り廊下ね、上に西脇さんが屋根つけてくれましたけど、本当に祝福を受けたければ屋根取っ払って、あるいは別に屋根の下にいなければいいんですよね。外に出ればいいわけです。そしてもう滝のような、もうゲリラ豪雨のような、でもそれで溺れることはありません。私たちはそこで神様の祝福に本当に、預かり喜んでいく。毎日が宴会、その莫大な祝福を本当に喜んで、いきたいんですね。花嫁、この狩猟の祭りも1週間続いていきますけれども、イスラエルの結婚式も1週間続いていくんですね。それはもう唯一、花嫁は素晴らしいということを、花婿とその父が本当にこの全力でもてなしていくんですね。そして一緒になってほしいと。で、最後に杯が渡されて、これを花嫁さん飲んでくれますか、それを受け取れば花嫁が私をよろしくお願いしますということ。でも花嫁がそれを飲まないという選択肢があるそうです。そうするとですね、もう全てが水の泡なんですね。もう花婿もお父さんもこんなに頑張って、もう全財産はたいて借金までして、ね、この花嫁、それにも勝る花嫁だということで、この花嫁と一つとなりたいってお願いしますということで、この宴会をね、1週間開いたのに結婚してもらえなかった、どうしましょうということになってしまうんですね。主の晩餐の杯、そういう意味があるそうです。私たちがこれがあなたのための新しい契約、新しい、もう一度イエス様からのプロポーズ、私たちがイエス様の花嫁として。でもどうでしょう、私たちがそれを拒み続けていないでしょうか。喜んで受け取っているでしょうか。この契約、このキリストと結ばれる、この神の国を回復していく、この賢い妻、麗しい花嫁と迎えてくださる、もう全財産どころじゃないですね、イエス様、命をこの十字架で私たちに払ってくださって、そして私たちを花嫁として敵の手から買い戻す、傷ついた花嫁です、汚れまくっている花嫁です。その私たちを、傷を洗い、そして塩で清めて私たちを迎えてくださる、この方をご一緒に迎えていこうではありませんか。どうでしょう皆さん、アメンですか。最後の30章31章こうあります。最後、王としての歩みですね。31章ですね。31章はこの王が母から受けた戒めの言葉、まず前半は4節にこうあります。31章4節、酒を飲むことは王のすることではない、王のすることではない、強い酒はどこだとは君主の言うことではないとあります。これ酒を飲むことが悪いとは書かれてますね。 書かれてはいません。人のすることではないとは書かれていません。でも王のすることではない、私たちが王と結ばれる王妃として、この、神の国王国がまた王権がどういうものであるかということを表していくときは、私たちはお酒だけではありません、まあ、お酒のことはここで特に言われていますけども、他のいろんなものを飲んで、いろんなものによってここでは、判断力が弱っていくとあります。私たちが、そのようなものとなっていくのではなく、私たちはいつでも備えて、いつでも王であるイエス様と結ばれるように、私たちは他のものに頼らず、ですから何かこの私は何かクリスチャンらしく生きることでこれをやってません、ということが何かこの周りからよく思われるとかいうことじゃないんですね。イエス様の王の王としてのこの麗しさと、そして王としての権威と、その王権を働かせていく力をいつでも一瞬たりとも失わないように、いやこの一瞬ぐらいいいだろう、その一瞬に敵はやってくるんですね。ですから私たちは本当にいやいつでもなんかこう気を揉んでいなければいけないではなくて、いつでも王である、そして花婿であるイエス様の御手に抱かれて、いる麗しい花嫁として、私たち他のものに抱かれていかない、他のものを抱いていかない、イエス様だけを抱きしめ抱きしめられていくものとなっていく。そして後半は31章10節から、しっかりした妻を誰が見つけることができよう、主の民です、イスラエルと教会です、彼女の姉ちゃん真珠よりもはるかに尊いあります、探しています。先ほど真の礼拝者、まあ、真珠もの真ですよね、をイエス様探していると。最後の3節をご一緒に読んで、そして賛美していきたいと思います。31章の29節から31節までですね。29節から、29節からご一緒に読みましょう。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると。麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを間違込みのうちで褒めたたえよう。アメン。今ご一緒にお祈りしましょう。本当に私たちがこの神の国契約キリスト、本当に天の神の国の麗しさをこの地で表していく御言葉を行っていくもとになるように、キリストイエス様と本当に結ばれていく花嫁として、この神言の御言葉、聖書の御言葉を本当に生き抜いていくことができるように、他のものに頼ったり惑わされたりするのでなく、この世に一喜一憂するのでなく、我でもない世でもない、ただ主の御が生きておられる、輝いておられるということを大胆に明かししていくものとなるように、ご一緒に今声を上げて祈っていきましょう。主の名を呼んで一緒に祈ってまいりましょう。